ゼロ宣言の家、池田社長の健康深い話。大井建設の池田豊社長、広報の幅崎玲子さんです。よろしくお願いします。
はい、お願いします。
よろしくお願いします。
早速ですが社長、
はい、
今月のテーマは風が吹いても痛いってことで痛風の話をしてくださっているわけですが、
はい、
社長ご自身が痛風になったばかりということで何やらいろいろと言われているそうですね。
いやー、そうなんですよ、うん、皆さん一応はね、足大丈夫、うん、とかもう痛くないとか言ってくださるんですが、その後続けて痛風は贅沢病なんだってねとか、うん、うまいもんばっかり食べてるんだよねとか言われましてね、うん、もう心配されてるのかいじられてるのかもうわからない状態で
そうなんですか。それは大変でしたよね。まあでも美味しいものばっかり食べているんでしょ。
いや看護さんまで違いますって。仮にも健康オタクを名乗っているんですから、うん、それなりに気をつけて食事はとってます、うん、そもそも贅沢とかうまいものとかいう食事で何を食べてるかっていうことにもよりますが、今では痛風は贅沢病という表現があまりふさわしくないってことが分かっています。
え、そうなんですか。本当に贅沢病ではないんですか。
はい、そうですね。昔そう言われていたのは事実ですが、うん、それは痛風になった人が本当にすごい贅沢な暮らしをしている人たちだったからですね、うん、いわゆるヨーロッパや中東の王侯貴族です。贅を尽くした食事や酒、特権階級ですから頭脳労働はあったとしても肉体労働はしなかったでしょうし、十分な運動もしない生活習慣だったと思います。
なるほど、まさに贅沢病だったのですね。
はい、だから痛風はこのイメージが強く残ってるんだと思います、うん、でももともと世界、特に欧米ですが、それと日本では痛風の歴史が随分と違います、
うん、日本はいつ頃からなんでしょう。貴族の暮らしというと平安時代あたりでしょうか。
はい、日本で初めて痛風の症例が発見されたのは1898年、明治31年です。
ということは今から127年前、世界と比べたらそんなに昔じゃないじゃないですか。
そうですね、日本で痛風が増え始めたのは大東亜戦争が終わってから。アメリカの占領政策で日本の暮らしがガラッと変わってきてからですね。といっても60年前の1965年の患者数はたったの1840人ですから、もう大したことありませんでした。
そうだったんですね。で、今は何人ぐらいなんですか。
はい、130万人です。
そんなに増えたんですか。
加古さん、130万人でびっくりしてたらいけませんよ。この前の放送で痛風の原因を言いましたが覚えてますか。
はい、確か血液中の尿酸が多くなりすぎちゃって、で尿酸が結晶化して骨の関節にたまるっていうことで起こるって言ってました。そしてそれを異物として免疫細胞の白血球が攻撃するからだと。
はい、その通りです。その尿酸ですが、血液中にどれぐらい尿酸があるかどうか、その濃度を示す値を尿酸値と言います。尿酸値の単位はミリグラム毎デシリットルです。デシリットルは 0.1リットル、 100cc ですね。
うん、尿酸値よく耳にしますよね。
はい、この尿酸値が高いほど血中の尿酸濃度が高いということになるわけですが、この基準値が 7.0 ミリ毎デシリットルです。つまり尿酸値 7.0 以上になると痛風を発症するリスクが高くなります。 7.0 以上を高尿酸血症と呼びます。
高尿酸血症ですか。いつ痛風が起きてもおかしくないわけですね。
はい、この高尿酸血症患者数が推定で1300万人って言われています。
1300万人ですか。 日本国民の10分の1じゃないですか。
そうですよね。まあ推定とはいえちょっと信じられない数ですね、
うん、
でもここで言いたいのはこれだけの人数の日本人が高尿酸血症になっている可能性があるということはもうもはや痛風は贅沢病ではない、違う理由で痛風高尿酸血症になっているということです。
うん、贅沢病という言葉にとらわれていたらダメだということですね。でも食べ物は大きな原因なんですよね。だってプリン体が多い食べ物をたくさん食べると痛風になるっていうじゃないですか。プリン体が多い食べ物って確かイクラとかウニがそうだと聞いたことがあります。高級食材ですよね。
そうですね、イクラ、ウニ、値段も高いしとても美味しいですよね。
でしょう。ということはやっぱり高級食材は大きな原因になるんじゃないでしょうか。
はい、それではここでプリン体のこと、それと尿酸との関係をお話ししますね、うん、まず尿酸はプリン体が肝臓で代謝されて作られる生成物の一つです。
プリン体は尿酸の原料なんですね。
はい、プリン体も尿酸もなんだかない方が良い悪役みたいに思われていたかもしれませんが、うん、どちらも大変重要なものです。どちらもないとこれ人は生きていけません、
うん、
尿酸は体の組織や体を形作るDNA や RNA の原料として使われます。とっても大事な物質です。そしてプリン体は体を動かしたり内臓を正常に機能させるためのエネルギー源という役割があります。このプリン体は食物から得る外因性プリン体と体の細胞の核酸を分解した時に得られる内因性プリン体のこの2種類があります。この割合は内因性プリン体が8割、つまり 80% のプリン体はもともと体の中にあるものなんですね。
プリン体の 80% はもともと体の中にある？ということは食べ物に含まれるプリン体ってそこまで気にする必要があるんですかね。
そうですね、まあ、とりあえずプリン体を多く含む食べ物を見てみましょうか、
うん、
プリン体はミリグラムという単位の質量で測りますが、食品100グラム中にプリン体300ミリグラム以上を極めて多い、200ミリグラムから300ミリグラムを多いと分類します。極めて多いまたは多いものは野菜系では干し椎茸、肉類では動物の種類を問わずレバーですね、魚類ではカツオ、イワシ、魚は干物にするともっと多くなります。それからエビ、そして白子、それぐらいですかね。
ウニやイクラが入ってなかったですね。それと納豆や卵も多いから食べちゃダメって聞いたことありましたよ。
ああ、まあそんな話は確かに聞いたことありますが、事実としてはウニと納豆は普通の量、イクラは少ない、卵は全然です。
少ないってイクラや卵も大丈夫なんですか？
はい、全然大丈夫ですね。
わあ、なんか信じられない。
そうですね、痛風を食事で気をつけるとなると食べられるものがなくなるなんてね言う人がいますが、そんなことはないんですね。それから確かにプリン体が多い食べ物であっても毎日大量に食べるなんてことはないでしょ、
うん、確かにその通りですね。そんなに食べられませんもんね。
はい、まあそれでもね、日に干したもの、干し椎茸や干物は飛び抜けて含有量が多いですから多く取らないように注意した方がいいです、
うん、
まあいずれにしても偏った食事は別の意味でも注意が必要ですから、まんべんなく食べるのがいいですよね。それでね、加古さん、こういう事実を知ると痛風は贅沢病とか、またうまいものばかり食べてるという表現は的を射てないって思いませんか？
なるほど、そうですね。 まあ、つまりは食べ物だけ気をつけてもダメだっていうことですね。
はい、食べ物が、まあ、全く関係ないということではないですが、食べ物のプリン体だけを気にしてたらダメということです。
はい、わかりました。あ、社長、そういえばこの前の放送の終わりにアルコールが悪いって言ってましたよね。そのせいでなんか気になっちゃって、なんだか飲むのがうーんでした。確かビールってプリン体が多かったんですよね。じゃあビールが悪いってことになるんですか？
ビールですね、
うん、
ビールに含まれるプリン体は大瓶1本あたり21から44ミリグラムです。まあ、大したことはありませんね。加古さんが気にされてるっていうことは、ひょっとして毎晩大瓶10本ぐらいいっちゃってるってことですか？あ、やっぱり飲んでるんですね。
そんなことあるわけないじゃないですか。少々たしなむだけです。でもプリン体割と少ないんですね。もっと入ってるかと思いました。
はい、お酒が痛風に悪いのはこれは、ね、アルコールそのものなんですよ。
え、
ビールとか関係ありません。
うん、
ですからプリン体ゼロの焼酎でも飲みすぎたら痛風のリスクがドンと上がります。
アルコールに問題があるってことだったんですね。
そうなんです。それでね、加古さん、うん、じゃあなぜアルコールが痛風のリスクを上げるかっていうとね、
社長ちょっと、
え、
社長が自分の痛風は贅沢病じゃないっていう言い訳に時間を取りすぎて、もうかなり今日は時間です。時間になりました。
いや言い訳じゃないですよ。原因はそこじゃないって分かってもらうのと、まだもっと大事な話があるんですよ。
大事な話？でもいかにせん時間です。
そうですか。いや、今回もアルコールのところで終わっちゃいましたね。
うんうん、
いやー、まさかのつきまたぎですね。
ですね。なんか私ののんべえキャラっていうところでまた終わってしまいました。では仕方がないけれども、来月また続きをお願いします。
はい、お願いします。
ゼロ宣言の家、池田社長の健康深い話。ではここからは大井建設広報の幅崎さんにとっておきの情報をご紹介いただきます。
はい、ありがとうございます。今日はこれからどんどん蒸し暑くなる時期におすすめの体感見学のお知らせです。加古さんは大井建設の家を見学したことがありますよね。
はい、完成したばかりの新築住宅を見学させていただいたことがあります。木の香りがして室内が静かで空気がスーッと整っているような感じがしました。
はい、加古さん、嬉しい感想ありがとうございます。大井建設の家は無垢の木材やと接着剤などの混ぜ物が入っていない漆喰の面積がすごく広くて、例えるなら家全体がマイナスイオンを発生させる空気清浄機のような、そんな気持ちの良い空間になっていると私は思っています。ではどこで体感見学ができるのかというお話ですが、大井建設には見学専用のモデルハウスがありません。実際にお住まいのオーナー様のご厚意で見学を実施しています。こちらのお宅は社員が住んでいる住宅で、この夏で9年目に突入します。普通でしたらいろいろなところにダメージが出てくる頃でしょうか。経年変化の様子や木の香りは残っているか、温度や湿度はどんな感じか、家全体が熱くならない遮熱効果の高さでね、どんなものか、ぜひご体感ください。見学について詳しくは大井建設のホームページや SNS からお問い合わせください。
はい、幅崎さん、ありがとうございました。このコーナーを聞き逃してしまった、もう一度聞きたいという方は大井建設ホームページでお聞きいただくことができます。ぜひ大井建設で検索してみてください。では次回もお楽しみに。ゼロ宣言の家、池田社長の健康深い話。このコーナーは幸せな暮らしを実現する大井建設株式会社の提供でお送りしました。